時刻は3時11分を回りました。火曜日のナナコチャットラジオはムジカマキーナがお届けしております。さあお待たせいたしました。本日のゲストのご紹介です。本日のゲストは学校支援ネットワーク中筋の委員長でおられます福島逸代さんに今日は来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ福島さん、
はい、
学校支援ネットワーク早速なんですがね、
はい、
もう今日は聞きたいことが盛りだくさんなので早速お聞きしたいと思うんですが、
はい、
この学校支援ネットワーク中筋、この中筋と聞くとやはり中筋小学校の校区の、
そうですね、
こう学校支援なのかなと思うんですが、はい、この内容について早速ですが、はい、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、皆さんこんにちは。中筋学校支援ネットの福島と言います。今から成り立ちをちょっとお話ししたいと思います。はい、ですね、はい、まあ、中筋はもともと教育に熱心なとこなんですけれども、平成13年頃はですね、青少年の犯罪がすごく全国的にも多かったんです。
はい、
その中で、まあ、内閣府の事業の一つである青少年国民運動実践研調査研究として全国的に何箇所かが設けられたんです。
はい、
その中で、中筋小学校もその対象となりまして、元筑波大学の、学長さんでもあります、門脇敦先生が来られまして、はい、いろんな研究の実践校になって先生の下でご指導なんかをいただきまして、私の前にされていた委員長さんなんですが、お寺のご住職さんなんです、白石明さんっていう方なんですが、
はい、
その方がもう非常に熱心な方で、もともとお寺さんが昔の寺小屋っていうところからその始まったところがありまして、もう子どもたちにはもう惜しみなく愛情を注がれる方でした。
はい、
でその方が中心となって、それが終わった後でも子どもたちになんとかそういった機会を与えたいということで、学校支援ネットワーク中筋という名称で設立されたのが始まりです。
なるほど。はい、この学校支援ネットワーク中筋、具体的にはどういった活動をされているのかなと思うんですが、
はい
はい、
その中で、町の先生という言葉があるように、う
ん、はい、
地域の方に一度どんなことができどんな先生がいるかなということで募集をかけましたところ、
はい、
もうたくさんの方が募集されまして、その中でもやはり子どもと子どもにやっぱりマッチしたような町の先生を作りたいということで、いろんな方の募集の中から検討されまして、今現在20ぐらいのクラブがあるんですけれども、
はい、
募集してでもない場合は消えることもあるんですけれども、ほとんどのクラブに4年生から6年生までが、
はい、
放課後 のクラブということで、うんうん、どこのクラブかに1つ入るということが、う
ん、はいはい、
決まっておりますので、全員4年生から6年生の子どもたちがそれぞれのクラブに入っております。
はい、ありがとうございます。この中筋小学校の町の先生っていうのは、小学校の中の4年生からが在籍できるクラブなんですよね。
そうです
ね、はい、例えばそのクラブの中内容なんですが、
はい、
工作クラブ、
はい、
手芸クラブ、
はい、
マジッククラブっていうのもあるんですよね。
そうなんですよ、ね、たくさんあるんですよね。
マジックって言うと手品ですよね。
そうです ねいろんな、手品の先生もやはり何人か変わられまして、
うん、そうですね、
それ、変わられて ったんですけれども引き継ぎをしていただいて、
はい、
現在も続いているような状態なんです、
はい、
本当にありがたく思っております。
そうですね。で、その他には探検クラブなんていうのもありますよね。
そうなんです。
もう本当に数多くのいろんな、はい、そしてミュージッククラブっていうのもあるんですよね。
そうなんですよ ね、
みんなだみそうです。そうまあ、中筋小学校自体が今ね、はい、京都府の北部でも一番大きな学校として上がってきてますが、
はいはい、そうなんです。もう年々なんか増えてきましてね、うんうん、まあ、こんな言い方おかしいんですけれども舞鶴市の人口はそうそう増えてないんですけれどもねなんか学校の児童数だけが、うん、右肩上がりで、上がってる状態なんですけれども、やはり児童数は増えてもまあ割と学校全体がこういった地域の方と関わっていただいたせいか、うん、非常に落ち着いてるなっていう、まあ、自画自賛かもしれませんけれどもそう思っております、うん、
はい。でこの町の先生このクラブ活動が今年15周年ということで、
はい、
15年目だったんですよね。
そうなんですよ、ですね、あっという間なんですけれども ね、 ね、
またこの京都新聞の2月4日土曜日付の記事ですね、
はいはい、
クラブ活動15年支援町の先生に感謝状ということで記事が載っておりましたが、はい、こちらにも福島さん新聞の写真にしっかりと写っておられました。
はい、
はい、はい、またね、はい、この感謝状も、体育館でねみんな、4年生から6年生まで約300人が町の先生を拍手で迎えて、そして児童たちは声を合わせてありがとうございますっていうような風にね、感謝の気持ちを述べて、
はい
はい、でその中の6年生の女の子のエピソードですが、町の先生はいつも丁寧で優しい、教えてもらって綺麗なビーズの作品ができたっていう風に、
はい、
ねえ、
はい、
エピソードを残してくれていますが、
はい
はい、本当に子どもたちも楽しんでいる様子が、
はい、
うん、
15周年にあたりまして、
はい、
まあ、10周年もそうイベント的なこともありませんでしたし、まあ、15年って言いますとね、
はい、
例えば、まあ、60歳ぐらいの方が町の先生になられたとしてでも、まあ、75歳、もうこの方たちにもね本当にもう感謝の気持ちをどう表したらいいのかっていうことで学校と、まあ、昨年からちょっと相談いたしまして、
はい、
どのような形でもう本当にもう申し訳ないんですけれども、なんとか先生方にどんな形でもいいからってご相談 しましたところ、
はい、
本当に心よく学校の方も受けていただきまして、こういったことを、まあ、子どもたちの方から感謝状を添えてしたいということを申し受けまして、本当に喜んで受けた次第なんです。そしてそれに加えましてまた学校からも1学期ごとにこういった町の先生の様子のお便りを和と和と和という形で、和はシャリンのリンっていうなんですけど、
はい、
和はもう一つの和、平和の和ですね、はい、それからお話の話ということを3つして和と和と和という、
はい、
そういったものを発行してるんです、
はい、
どういったことを、まあ、町の先生にお世話になってるかということをしてるんですけれども、
はい、
これをまた学校の方のご好意で町の先生の15周年特別号ということで、
はい、
原稿を、まあ、今現在お世話になっている先生方に書いていただいて、そして、まあ、先生の顔写真と、
はい、
まあ、先生たちがどのような活動をされているかっていうことをですね、原稿をそういうイメージで今作成していただいている最中なんです。
そうですか、
はい、
この町の先生の取り組み、
はい、
とても子どもたちも喜んで、毎回ねこの月に1回ある町の先生が来てくださるクラブ活動ということでね、
はい、
子どもたちも楽しみに毎月 しているみたいで、はいはい、中にはね、まあ、1回じゃなくて月に何回も来てほしいわっていうようなね、子どもさんの声も ね、うん、私もちょっと 聞かせていただいたことがあるんですが、この学校支援ネットワーク中筋の取り組みについてもっともっとお聞きしたいんですが、一曲曲を福島さんからリクエストいただいております。曲を挟んでまた引き続きこの学校支援ネットワーク中筋についてお話をお伺いしようと思います。時刻は3時26分を回りました。火曜日のななこチャッタラジオはムジカマキーナがお届けしております。そして本日のゲストは学校支援ネットワーク中筋委員長を務めてらっしゃいます福島一代さんに引き続き、ご出演お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
学校支援ネットワーク中筋のね、町の先生の話を、前半お聞きしたんですが、福島さん今曲の間にね少しお話を伺いしたんですけれども、学校支援ネットワークっていうのはこれ実はどこの学校にもあるものではないんですよね。
そうなんです、はいね、どこの学校にもないんです、
ね
はい、
舞鶴で唯一ですか？
というかね、はい、もう日本の国でっていうのは大げさなんですけれども、本当もう3本の指5本の指、うん、3本の指ぐらいに入るんじゃないかなと、本当に特色あるね、こういった町の先生ってないんじゃない、本当にこうこれだけは本当自慢したいなと思うくらい、はい、充実してますし、なんせそのこのこういうことをやるっていうのはやっぱり地域力がないと絶対できないことなんです。それと学校の方のそういったご理解ですね、うんはい、そういったものがまた子どもたちにそのやる気をさせるというこの3つの柱がきちんとなってないと、うん、この中筋の町の先生はやって成り立ってなかったと思います。
あ、はい、この町の先生ね、福島さん、私どの学校にもあるんだと思ってたので、
そんなことないですよ。
すごいですね、はいはい、じゃあ唯一、はい、中筋小学校、舞鶴市の中筋小学校にこの町の先生っていうのがあって、そしてこの学校支援ネットワークっていうのが成り立っているわけなんですね、はい、
そうなんです。
で、ね、この中筋なんですが、学校支援ネットワーク、はい、町の先生だけじゃないんですよね。私も今この組織図っていうのをね拝見しまして、学校とのつながり、そして地域とのつながり、そして学校の中の PTA 育友会とのつながりっていうこの3本の柱があって、そうですね、はい、これ福島さん、地域とのつながり、これも特色がありそうですね。
そうですね、地域の方にはもうたくさんいろんな面で見えないところで影の力となっていただいております。
はい、はいはい、こちら地域のつながりについてちょっと紹介してもいいですかね。
はい、はい、どうぞ。
放課後クラブ、トンボクラブっていうのがね、はい、あって、このトンボクラブっていうのはバスケットボールだったりとかクッキングもあるんですね。
はい、そうですね。
ね、
はい、
そしてこれも中筋の特色じゃないでしょうか、ロボット研究室。
そうです、これもね本当に他の、はい、ちょこちょこっと、他の学校もやってるようなことを新聞なんかにも載ってるんですけども、本格的にもう必ず5年生がこの研究室の中に入って全員受けるっていうのはこの中筋小学校だけではないかなと思っております。はい、
その今とても話題になっているプログラミング教室っていうのがね、はい、今小学生の習い事のナンバーワンを言ってるそうなんですが、はい、このねプログラミングに関してもこのロボット研究室でね教わっていて、はい、ね、私のね子供たちもお世話になってるんですけど、
もう本当にね全国大会まで行っていただいてね、
そうですね、
もうこういう子供が出るともう本当にこうなんか未来の舞鶴って言いますかね未来の日本って言いますかね、もう本当にどの子もロボット以外のことなんですけれども、ね、この町の先生で教わったことをねまた社会に出てどこかで役に立ってくれるんじゃないかなといつも思いながら 子どもたちと接してる先生方が多いんじゃないかなと思っております。
はい、本当にもうこの中筋小学校にいたからこのロボット研究室に入れて、はい、そしてね、まあ、ね、うちうちの話になってしまいますけどね全国大会まで行かせてもらえるそういう環境っていうのを ね、本当に、はいはい、与えていただいているのに、はい、本当今日は感謝の気持ちでいっぱいでお話をお伺いしているんですが、
ありがとうございます、ね、
でそしてまだあるんです地域、
はい、
サウンドハーモニー、はい、中筋サウンドハーモニー、こちらは吹奏楽ですよね、は
い、そうなんですね。
小学校の中で地域の人たちと一緒に小学生、はい、中学生で高校生もいたり、
そうですね、で
OB、OG の、ね、そうそうそう方がこの間も、ね、いらっしゃってたりっていうことがあったりして、はい、ね、このトンボ、これもトンボクラブですよね。
そうですね。
ね、中筋サウンドハーモニーっていうのが、はいはい、この中筋小学校の学校支援ネットワークの中にあって、はいはい、でこれは地域の方だったらどなたでも入会することができるんですよね。は
い、そうなんです。もう音楽の好きな方もどんどん入ってきてほしいと思っております。これも一番最初に、まあ、前の白石さんがですね、はい、どうしてでも、まあ、こういったクラブを作りたいという思いがありまして、
はい、
いろんな方の、まあ、世代交流って言いますかね、もう上は70歳から下は、うん、まあ、10代っていうような形で、うん、すごく幅が広いんですけれども、まあ、地域のイベントとか、まあ、ところどころ、まあ、舞鶴市内とかちょっと、まあ、県外に出ることもあると思うんですけれども、まあ、変わったその世代交流で頑張ってるというところをもうよくよくご存知の方がおられまして、よく声をかけていただいてるんです、まあ、これも地域貢献をされてますし、はい、必ずふれあい祭りというのが中筋にあるんですけれども、はいはい、その中でもこのイベントの一つとして舞台発表を兼ねてさせていただいてます、はい、
このサウンドハーモニーの楽器もね、もう すごいその、まあ、トランペットだったりとかいろんな楽器がしっかりと、はい、常備されていて、
そうなんですよ ね、
本当にこのこれもまた福島さん環境ですよね。
そうなんです。
先ほどのロボットといい、はい、まあ、バスケットボールクラブのトンボクラブもあったり、はい、クッキングもあったりするんですけども、はい、ロボットにしてもこういった管楽器、吹奏楽のね、はい、楽器にしても本当に環境で本物を子どもたちが触れ合うことができて、はい、でそれを教えてくださる地域の大人の方がいらして、
はい、そうなんですね。それも恵まれてますよね。
本当に恵まれた環境で、
はいはい、
そしてこの中筋学校支援ネットワーク中筋なんですが、平成23年度京都子育て支援表彰を受賞しているんですよね、
はい、
これは地域貢献部門で、はい、京都子育て支援表彰受賞ということで、はい、この受賞理由がですね、放課後の豊かな体験活動や世代間の交流の促進ということで、今、はい、ね、お話しさせていただいたようなこと
そうなんです、はい、
で受賞されてるんですよね、
はいはい、そうなんです。で今年はまあこれが10周年ということで、すごく綺麗な冊子も作っていただきまして、
はい、
去年の11月の22日に盛大に京都の方で、
はい、
そういう催し物があったんです、
はい、
でその中にも行かせていただいたんですけれども、非常に京都府は全国的に見てでもなんか出産率が低下しているらしいんですね。
出産率の低下、
はい、それで、まあ、そういったことで子どもに関することをやっぱり力を入れていきたいということを京都府知事さんがされてましたので、
うん、
もううちはもうその中でもぴったりのいろんな学校のことがありますので、
はい、
もう何度も、まあ、申し訳ないんですけれども、まあ、舞鶴市はあんまり人口は増えてないんですけれども児童数が、
ね、はい、本当にもうだんだん増えていって、
はい、右肩上がりで増えてるような状態なんです。
はい、この支援受賞についてね、どんな子育て支援に取り組んでいますかっていうような形でこの受賞の ところに、はいはい、載ってるんですが、はい、ちょっとね紹介したいと思います。今までお話ししたことちょっとね重なってきてしまうんですが紹介しますね、現在どんな子育て支援に取り組んでいますかっていう質問に、この学校支援ネットワーク中筋は設立30年を超える中筋ジュニアスポーツ振興会の運営、こちらは野球だったりバレーボールバドミントンそして体操教室もあるんですよね。そしてねサッカーもあります。そしてクラブ活動町の先生を月1回活動していて4年生から6年生を対象としたクラブ活動の支援を行っていると。そしてトンボクラブ放課後の居場所作りこちらは先ほども申しましたがバスケットボールだったり親子でクッキング折り紙教室や中筋サウンドハーモニーなんかがあります。そして次にロボット研究室理科離れをなくす会の会員の指導のもと世界大会出場に向け5年生6年生を対象として活動しています。そして続いて見守り隊 PTA 警察地域ボランティアの方々による登下校の見守りということで取り組んでいますということなんですが福島さんここでね登下校の見守りで私一つ、
はい、
福島さんにお伝えしたいことが、
はい、
この土日すごい雪だったじゃないですか。
そうですね、すごかったですね。
ねえ、で子どもたちの登下校が私も少し心配で、でも私たちのできることといえば家の周り歩道にかかっている白線をこう見えるように雪かきをするっていうことぐらいしかお手伝いできないなと思ってたんですがね、
はい、
住居の面してない住宅の面していない道路歩道の雪ってね積もり放題じゃないですか。
そうですよね、
除雪も入らないですし、
はいはい、
でそこをですね地域の方老人会の方がね男性2人でその登下校の道を雪かきしてくださってるのを拝見したんです。
ありがたいですね。
本当にこの中筋小学校の地域の方が子どもたちを思う思いっていうのにね本当に感動したんですよ、
はい、
もう本当に昨日一昨日の話ですが
、はい、そうですね私も自分が許す限りほとんど朝の登校指導に行ってるんですけれども、
はい、
やはりその中で子どもたちが、まあ、遠くは満願寺あたりからも来てますし、
はい、
そういった子どもたちが本当にこう無事に登下校してほしいなという願いがあってさせていただいてるんですけれども雪の降る日なんかは本当にこうなんかもう雪だるまっていうような感じで学校の方にも来てる子がいるんですけれどもまあそういった見えないところで地域の方がね道路をそうやってしていただいてるっていうことは本当にありがたく思っております。そしてまた安全にまあ、そういったことで見守っていただいているということが犯罪の予防にもなりますの で、
はいそうですね、
またお時間がある方は、うん、またぜひとも一声声をかけながら登下校を見守っていただけたらなと思っております。
本当に、はい、地域の方の力で、ね、子どもたちを守っていっていただけてるっていう実感を、ね、した瞬間でした、
はい、
そして福島さんあと一つね、
はい、
もうこれも私ね大変助かるなと思ってことがあるんですよ、
はい、
託児ボランティアの取り組み、
はい、
こちらですがね、
はい、
小学校の懇談会や行事の時の託児ボランティアをされてるんですよね、
はい、そうなんです
小学校、
はい、
これね懇談会とかってね、はい、出たいけど下の子がいるしとか
そうですね、
とかまだ低学年なので、
はい、
一人で帰らせるのはちょっととか、
はいはい、
でかつ学童には入会してないからちょっととかありますよね、
はい
すね
はい、
とか子どもたちだけ渡しておくっていうことがないように、
はい、
これ懇談会の時にね、
はい、
この学校の中で子どもたちを託児していただけるボランティア、はい、ザ・ムーブ
そうなんです
ムーブの皆さんにお世話になっていますがこの取り組みも福島さんがされてるんですよね、
は
い、
そうなんです。これは実は、まあ、自分も子育てをしている最中に、
はい、
同じ中筋小学校に在籍中にやっぱり自分も困ってましたのでなんとか 今のお母さん方の力になれないかなということで、私が、民生児童院の主任児童院をした時に、子育てに関することをたくさん勉強させていただいた中で、何ができるかっていうことを、考えた時に、地域の方っていうか、地域の方って言いますかね、これ実は今先ほど言いました中洲ジュニアスポーツ振興会の中に、男子の野球がある、あったんです、その時に知り合ったお母さん方が何人かおりまして、それがもう卒業した後もずっとこう横のつながりでお母さん方と年に何回か会って、おしゃべりなんかをしながら過ごしてたんですけれども、何か地域で役立つことがないだろうかってご相談をしたところ、宅児はどうかなっていうことで、10人の主婦の方がですね、それじゃあやりましょうかっていうことで、高学年は、自分でもお家に帰ってでもお留守番できるけれども、低学年になるとどうしてでも下の子どもさんもまだ小さいだろうからということでさせていただきましたところ、これは一番最初にお話がかかったのはですね、そういう事情があったのか知りませんけれども、懇談会をしてでも学級委員さんとあと1人か2人ということは、3人しか
参加人数が少ないですよね、
ものすごく少なかったらしいんです。それで、それも、学校の思いもありましたし私たちの思いもあったので、そこで託児をしましたところも急激に増え
て、懇談会の参加人数が増えたんですね、
増えまして、学校の方もすごく喜んでいただいたのと、私たちもやっぱり何か地域のために役に立ったということを感じております。でおもちゃがね、もうほとんども今も孫の世代になったもんですから、孫も大きくなっておもちゃも全然ないなかったんですけれども、東舞鶴の海辺の森ですかね、あそこでおもちゃを貸して無料で貸していただけるんです、それで、そこに前もって電話するともういろんなものが昨日おもちゃら何やらを貸していただいて、そこで、子どもたちにそのおもちゃで、時間潰し言うたらおかしいんですけどね、私たちが怪我のないようにね
託児をしていただいている、
それも、本当におもちゃがあることで助かってますし、地域の方でそう言って心よく受けてくださってる方がいるので、本当にもう私自身も本当にこうやってよかったなということをもう毎回託児するたびに思っております。
なるほど、ねえ、この託児本当に助かることだなって安心してね、お母さんたちも懇談会に出席をして、で子どもについてね、クラスのお母さんたちともね、なかなか今つながれる機会がないので、本当にいい取り組みだなって思っています、この学校支援ネットワーク中筋、本当にこの取り組みについてはもっともっと、
そうですね、語りくれないぐらいたくさんのね、エピソードやら、いろんなことがありましてね、本当にもう地域の方の力と学校のそういったご理解でやってるような状態なんです。それでまた4月から新しい先生は募集しますので、何か得意なものがありましたらぜひともまた、子どもたちと関わっていただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。
本当にそうです。でこの機会をって言っておかしいですけど、実は福島さん来月から月1回のペースでご出演をいただけるということで、でこの子育て支援に関すること、そして福島さんいろんな取り組みをされておられますので、このことについて月に1回、こういうことを今してますよっていうのをね、お話しいただくっていうことを、来月から、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で福島さん自身もこの町の先生に携わっておられる、 ビーズクラブでしたっけ。
そうなんですね。ビーズ教室をしてるんですけど、このビーズがねなかなかこういう地方にないんですよね、はい、それがちょっと難点ですのと、それと私自身もやっぱ向上心を持ってしないといけないので、まあ、ビーズも資格がありますので、はい、まあ、大阪にそういったあの講師の先生だけをこう集めてするそのアバンセっていうそういうあの一つ の, あの名称でしてるところがあるんですけど、そこも大阪まで行って新しいテクニックを習って、はい、その帰りに、うん、あのビーズを仕入れてこちらの方に帰ってきてまたあの生徒さんたちに、うん、まあ、自分があの持ってる教室のあの受講生の方にも新しいテクニックを教えて、うん、まあ、自分自身の勉強のためにもなりますのでね、うん、あの新しいものを取り入れながらずっとこう続けていきたいなと思っております。
素晴らしいですね。ねえ、もうこの来月からの福島さんの活動やこの学校支援ネットワークに関するお話がもう聞きたくてってうずうずしてきたんですが、また来月からもどうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストは、学校支援ネットワーク中筋の委員長を務めていらっしゃいます福島一代さんに来ていただきました。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。